どうも、オレンジです。
高円寺の本屋巡りをしておりましたら、なんだか、俺この街似合ってないなって、ちょっと最近緊張し始めました。時代と街が合いません。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
大行列に行ってまいりました。
今ね、はい、引き続きポンさんはちょっと空間が広いところでお話いただいてますけど、はいはい、
ちょっとねエコー多めでお送りしてますけども、やっぱね、
はい、
これさ、行ってみないとわからないですよ。
ほう。
どう？行ってみた？ちょっと、なんか、巷のネットニュースとかさ、人の悪口ばっかりじゃなくて、
はは
行ってみましたか？
はは。ああ、それこそ僕はだから、逗子海岸映画祭っていうのに行ってみましたよ。
ほうほう。
知らないでしょ。
どんな？
もう、巷の若い子すごいよ。もう、若い子だらけよ。
ほうほう。どういうこと？
じゃんじゃんよ。おう、じゃんじゃんに若い子ばっかりの空間。
なんとなくあなたが若くないって設定なら分かったけど、どういうイベントだったのそれは。
基本ベースは映画祭なんですよ。逗子の海沿い海岸のところに、なんか一個こうテーマパークみたいな空間、遊園地みたいな空間を作って、
うん、
そこの中に映画を見るスペース、スクリーンがあって、そこの、浜辺、砂浜のところになんかビニールシートとか敷いて映画見るところがありつつ、
うんうんうん、
そこで横のところでは音楽ライブやったりとか、バーカウンター、バーのスペースがあったりとか、飲食スペースがあったりとか、
はい、
スケートできるスペースがあったりとか、DJ ブースがあったりとか、
うんうん、そう、ローラースケートなのかな？
なんていうの？
アイススケートじゃないでしょ？
そうそうそう、あれが、アイススケートは夏、今の時期はね、できないからね。
そうです
ね。ローラースケートができるところとか、
はい
はい。そういう空間がボーンといきなりできて、まあ、それで毎日ちょっとテーマを変えて、映画の作品も違うし、実際やるコンテンツ、うん、音楽ライブやったりとか、ダンスやったり、ワークショップやったりとか、みたいな、それも日ごとに違うみたいな感じのイベントで、毎年この時期にやっていて、ほぼほぼ毎日ソールドアウトですよ。2000人ぐらいが毎日来て、それが全部埋まるみたいな感じ。
それに行ってきたの？
行ってきたよ。
はぁ、あ。
民謡クルセイダースってポンさん知ってるでしょ？知ってないかな？
いや、ちょっとわかんないですけど。
民謡クルセイダースって、まあ、民謡をベースにしていろいろ世界各国の音楽、リズムとかメロディーの感じを組み合わせて、うん、パフォーマンスしている、ミュージシャンがいるんですけど、
はい、
その人たちのライブプラス、なんか映画の上映みたいなのがあって、民謡というものをいかに現代に復興させるかみたいなことを、ブリング民謡バックっていう映画があって、それの上映があったんで、
はい、
それとセットにして見てきましたね。
どうでした？面白かった？
面白かったし、やっぱ空間がめちゃくちゃ面白いっすね。ああいう、前のその桜の話じゃないけど、
はい、
なるほど。海ってめちゃくちゃ、はい、まあそれこそその話の流れで海開きの話ポンさんしてたじゃないですか。
うん、まあまあいいけど、海に行って。
まさにと思いました。
ほうほう。
海っていうものの共通コンテンツとしてのめちゃくちゃ強さ、シチュエーションとかロケーションの強さとか含めて、
分かってもらえた。
やっぱ、
はい。
海の凄さは感じましたね。桜に比するのはやっぱり海だってことは思いましたね。
あの時否定されたような記憶がありますけど、まあまあ、そうですか。
してない、してない。あ、なるほどねと思ったのよ。俺その時も多分そう言ってるよ。
あ、まあまあ、
海ねっていうのを思ったけど、はいはい、実感した。
よかった。で、お客さんもじゃあ他のお客さんもみんな楽しそうな感じだったのかな。
めちゃくちゃ若い子です。10代、20代の子ばっかりっすね。女の子の方が多かったかな、多分。男の子も結構いたし、ファミリーでいらっしゃってる人とかもいらっしゃったし、でもおじいちゃんおばあちゃんもちょこちょこいて、多分地元の人なんだと思うんですけど。
はい。
いい空間だったね。あれはすごいのを作ったなって思いました。地元の多分映画館があって、シネアミーゴって、
うん。はい。
多分そこのチームが中心となってやってる企画なんだけど。
うん、うん。
すごいです。うん。びっくりしました。
さあ、映画はどうやって上映したの？
いわゆる、だから、野外上映みたいなのって見たことないですかね。なんか結構でっけめのスクリーンを、
はい、
ってこう、
布を貼ってそこにプロジェクター当ててるみたいなことか。
そうそうそう。でも多分ね、布もガチのスクリーン上映用のちゃんとしたやつだと思う。あと音響も結構良かったんで、そこら辺ちゃんと用意してるんだと思います。
あ、じゃあその映画見ながら、波の音聞きながらっていうことなんですね。うん、
はい。
お そうそうそう。それはなかなか不全もありますね。
よかったっすね。で、あとこのタイミングってのもいいね。夏場だと多分死ぬんですよ。暑すぎて。
ああ、そうかそうか。本当の夏は今ちょっとね、耐えられないぐらい暑くなっちゃいますから。
はい。
なるほどね。
ちょうどいい時期。はい。雨が降らなければ。うん。
いやー、まあ、ただあれでしょ。行列ってありました？
行列っていうかもうずっと、まあ、行列か、それの入場までに待つかっていう意味ではないと思いますけど、
はい、
普通に飲食スペースとかは行列してましたよ。とか、ね、バーとかね。
いや、まあでも、今この時期に行列といったら、いっぱい、なんていうの、最先端のものを見て、ね、その技術に酔いしれるっていうところが、やっぱり醍醐味じゃないですか。
なんか毎回その大阪万博をいじろうとするのやめませんか何かあると。
ごめんなさい。他にちょっと思いつくことがもう、ニュースほとんど見てないんでね。すいませんね。JAXA 調布航空宇宙センター一般公開に行ってまいりました。
それは行列するんですね。
いや、すごかった。どういうイベントかっていうと、まあ、調布の方に、JAXA ってまあ、宇宙開発してるイメージが強いと思いますけど、ロケットとか作ってる。
はい、
そこが、まあ、研究所を持ってて、うん、で、そこのセンターを一般公開する日があるんです。まあ、ちょっと違うけど、NHK のさ、放送技研の一般公開とかもあるじゃないですか。
はい、ポンさん大好きなやつね。今、埼玉でやってるんでしたっけ、は
い、いやいや、まあ、世田谷の方にまだあると思いますけど。
ああ、そうでしたっけ、
あそこから移転するのかね。で、まあ、川口でね、それはね。
今回ね、スキップシティにね、移転してますね、そうですよね。
放送局の設備自体が映ってるんだよね。あっちの方でドラマ撮るとかいう話はありますけど、技研は多分まだ映らないような気もしますが、ね、まあ、そこは本当に文化祭みたいな感じでやってるんですけど、こちらの JAXA の航空宇宙センター、はいでは、まあ、なんていうんですか、実験装置がそこの場に、まあ、あるわけですよ。で、それを、直で見られるって、そういう展示なわけ。
はぁ。
で、何があるのかがまず想像がつかないじゃないですか。
はい。
だからちょっと、いや、これは、一遍見とくかなと思って、中入ったこともないしね。で、
そうね。
なんか、冷静に考えると、航空宇宙センターなんですよ。
航空宇宙センター、はあ、はあ、
だからほら、宇宙が先じゃなくて、航空、まあ空なんだよね。ね、やっとそこで行ってみて分かったんですけど、ここはだから普通の飛行機の研究もしてるんです。そう、それがまず、まあそれだけでも分かっただけでもすごいんですけども、行ったらさ、まあ私がちょっと昼過ぎぐらいに行ったせいもあるんですけど、まあ、どこもここも、もう全部行列なの。びっくりするよ。
誰が来てるのそれは。
いや、だから多分。
大人？子供な大人？
まあ、うん、言うと、いや、でも本当ほぼね、万博と丸かぶりだと思うんですけど、楽しいことを求めている子供たちを連れていく親。
なんか、万博は50代、60代が大半でって聞きましたけど。
そう、いや、俺のニュースでは、年寄りは行ってないとか、まあまあ、いろんな人がいると思うけど、で、あとは、僕みたいな、そういう、なんだか技術が好きな人。がいるとか、まあもちろんカップルとか普通にいたりするんですけど、まあご家族とかね、お子さんたちが結構多くて。だけどまあどこ行っても混んでて、まあもちろんその万博と違ってそんな山ほど展示物はないんだと思うんですけど、第二会場っていうのがあって、第二会場行くにも、バスがあるんだけど、行列なの。すごかったもん。だから。
あれごめんなさい、無料なんでしたっけ？
あ、無料です、無料です。
あ、だからかじゃ、やっぱり無料だったね。
いやいや、だからかってことじゃないと思うけど、多分、その三鷹市が、まあ、その、天文台とかがあるわけなんですけど、三鷹の駅から、まあ、来れるようなところなので、はいはい、まあ、なんとなく、その、三鷹のそのシンボル性みたいなところもあるし、もしかしたら自転車で来てる人も結構多かったから、近くから来る人多いんじゃないかと思うんです。その地域のお祭りみたいな感じね。
まあ、住んでる人も多いしね、そこら辺はね。
う
ん、
そうそう。まあまあ、でも結構遠方からも来てるんじゃないかと思いますが、そこでやってるのが、まあこんなすごいんだと思って。んで、行ったんだけど、どこから見たらいいかっていうかさ、人が多すぎるから、なんかぐるっと回ったけど、うーんって思って、で、とりあえず常設展とか行ってさ、常設展は一応あんのよ。普段でも入れるところは。で、そこに行くと、はい、なんか音速飛行機の実験機とかが置いてあって。 だコンコルドですよね。我々、馴染みがある感じだと。今もコンコルド確か飛んでないんだと思いますけど、コンコルドの、その飛ぶための実験用のものがなんか飾ってあって、多分日本の技術とかが活かされてたりするのかな。なんかやっぱり先が尖ってるジェット機みたいなやつとかが置いてあったりだとかして。で、それからあとね、飛行機が、羽に風を受けるわけじゃないですか。横にビョンと伸びてる。
うん。
その、風を受けてると、そのまっすぐ横に伸びてる羽も、ブルブルブルブルって震えてくるんだって。
ほうほう。
で、一定の速度を超えると、ものすごく震えるのよ。ブルブルブルブルブルって。で、これは、まあなんか、俺は説明できないんですけど、まあ何らかその物理学的な何かがあるんだと思うんですけど、その震えを実際に、地上で実験する機械が置いてあるわけ。だからものすごい数がブワッと飛ぶっていう機械と、あとその羽の形だとかをどういうふうにしたら震えが収まるかっていう、低減するかっていうふうなことをする実験。だからほとんどその翼がビョーって出てるようなところに風を当てるっていう空の体験がそのままそこでできるっていうね。まあ羽が体験できるってことなんですけど、っていう機械があったりだとか、あと、地上に降りるときに一番問題あるらしいんですけど、飛行機ってうるさいじゃないですか。
ね。
そう。で、この音をどう低減すればいいかっていう研究室とかもあるのね。で、これはなんかプロジェクトでフクロウっていうなんか名前がついてるんですけど、まあ、その説明はどっかで見てください。何らかしらの略語でフクロウなんだと思うんですけど、
ほうほう。
で、その、だからさ、飛行場のところにマイクロフォンブワーって並べて、で、飛行機降りてくるわけ。で、そこでどういうふうな音が出るかみたいなこととか、あと飛行機のどこから音が出てるかっていうことのまず実験をするんですって。
ほうほう。
そうしないと分かんないのかってこう素人感覚で思うんですけど、で、その飛行機のさ、車輪が出てくるところあるじゃないですか。
はい。
はい。あそこが一番うるさいんだって。
車輪自体？車輪のその周囲？
車輪が出てくるときに、風の抵抗などを受けて、まあ、ブルブルブルって震えるっていうか、まあ、風の抵抗なんだろうね。それが、鳴るのがうるさいらしい。
車輪とか、あのスペース自体にそうか風が当たる音なんだ。
そうそう。で、それで、だからそこがうるさくて、で、しかも、飛行機の中っていうか、外がうるさいんですって。で、やっぱりほら、飛んでる飛行機の騒音問題っていうのはあるわけですから、そこを低減しなくてはいけないっていうんで、なんかまあそこをカバーしたり、形を変えたりするっていうふうな工夫を、まあやってみるんですけど、そのことをやって、果たして本当に低くなるかっていう実験施設とかもあるわけ。
ほう。
で、そこにも、まあ、これ羽の方、羽が、まあ、模型としてあるんですけど、やっぱ羽の方もタラップ、上下に動くところ、ここがうるさかったりするらしいんですけど、ここの、まあ、模型というか、がそのままあって、そこに風を実際に当てて、音がどれくらいになるかっていう風な、だから、本当に部分的な空がそこにあったりするわけ。
へぇ。
っていうのとか、まあ、いろいろ、あともちろん宇宙のこともあるんで、宇宙デブリの話とか。
はは、
宇宙デブリ。まあ、宇宙空間にある、まあ、人工衛星とかがバラバラになった時に出る、まあ、ゴミっていうことですよね。
うん。
っていうのがあるんですけど、まあ、そういうものを観測してるんだって。これも JAXA が。びっくりしたよ。10センチ四方の大きさのもののチェックをリアルタイムでしてるらしいのね。
10センチ四方、は
あはあ、で、それで2万個ぐらいになって、今、宇宙空間に。
いやー、そうだでしょうな。
でも、その10センチ四方の大きさより小さいものが安全であるわけでもないんだって。
うんうんうん、
で、そのちっちゃいやつが、なんかね、1センチミリ以下以上では1億個以上って言われてるんで、1センチ以上で50万個。 だから、もしそれが落ちてきたらっていうふうなことの危険を回避するために、まあ、10センチ四方以上ではあるんですけど、それを調べてチェックしてたりするんですって。っていうのをワクワクする？どう？
いや、正直、そうだな、難しい。だから今ね、ジークアックスとか流行ってるじゃないですか、ガンダムでね。
はいはい。
そのタイミングだと、やっぱ宇宙の戦いの中で、ああ、確かにマチューの、とね、乗ってるところに、それがデブリとしてぶつかったら大変だとかっていう想像力を働くんだが、
うん、
現実に考えるとね、そこまで、へえっていう感じですよね。
いやいや、全然いいんですけど、なかなか、面白いよね。なんていうか、俺はこういうことにさ、ちょっと盛り上がっちゃうんだけど、なんかまあ別にそうでもないみたいな人もまあいて、まあ全然それはいいんです。まあただ私はそういうふうに興奮するんだけど、うん、でもね、お兄さん、
うん、
俺は分かったことがあるのよ。
お。
つまり、こういうふうなね、何？まあ、最先端の技術の高回転ですよ。そういうところで、何が、生じているかといえば、なんていうのかな、ちょっと具体例でいこうか。さっき言った、その、風がさ、ぐるぐる回って、そこに羽に風を実際当てて音がどうなるかっていうふうな実験室というか、人は普段入れないような。人がそこには普段入れないっていう喜びだけで僕はもうビリビリ来てるんだけど、そこにいる大量の子供たちが、施設に入る、ところで配られるうちわで、トンネル状の壁にうちわを、シュラーシュラーって上げて、降りてくるっていうのを楽しむっていうゲームをやってました。
ごめんなさい、それは公式？向こう側が用意してるやつですね。
やっぱ子供たちってのはさ、遊びをクリエイトする力があるんだよね。フロムバンダイナムコですけど。すごかったよ。なんか誰もそんなこと言ってないし。でもね、来る子供、来る子供、全員、シャーサー、シャーサーっていうのを、全員やってた。
みんなやるんだ。つながるんですね。
そう。だから、オレンジさんなんだなと思って、そこにいるのは。
どういうこと？興味がないってこと？どういうこと？
だから、面白いかもって来て、よし、これが面白いんだって、何？ポジティブだよね。
そうそう。なるほどね、あと面白さを見つけたんだね。
そう、さっきの風の振動で羽がブルブルブルって震えるところに、私30分ぐらい並んだんですけど、
うん、
俺が見てた、まあ、20分ぐらい見てたのは、子供たちが、枝を拾って、アクアマンのほぼモノマネをしてですね、いやーいやーって落ち葉を刺すっていう、それを見てたみたいな。
さっきのはなんかギリギリなんか風を起こしてるからなんか繋がるかなと思うけど、アクアマンはもう関係ないよね。海だしね。
いや、関係ないっていうかさ。
ここ海洋センターじゃないもんね。うん。
まあ、アクアマンってのは俺が見た景色ではあるんですけど、ただその、森みたいな、う
んね。アクアマンそんな流行ってないしね、日本でね。
森、子供の森のような感じで、まあ、木を操ってる子供たちが、まあ、3人ぐらいだから、アクアマン図かもしれませんけど。いや、なんか。
二次創作みたいなの出てないからね。うん。
木があったら、めっちゃ楽しいんだなって思った。木の枝があればね。
木があったら、めっちゃ楽しいんだなと思った。なるほど。
思うよ。だってずっと遊んでんだもん。いい加減にしなさいってずっと怒られてたけど。
ああ。
すごかったよ。いや、だから、思うんです。俺は万博でね、果たして枝が落ちるのが心配なんだよ、俺は。
確かに。石とか木とかでいいんだと。
万博に、
パビリオンとか置いてる場合じゃねえか
な。枝が置いてあるか、もしくは無料の、うちわを滑らせる壁があるのかっていう、そこが一番心配。
なるほど。そういう余白が大事だったんですよ。
余白っていうか、まさかっていうとこですけど。でもね、俺多分本当に本物の万博でも、めちゃくちゃこういうこと起こってると思うんだよね。とにかく暇だからさ、ね、だって並ばなきゃいけないでしょ、めちゃくそ。だから、こりゃ大変だなと思いますけど、ね、でもね、ちゃんと子供たちはその場その場でクリエイトしてきますんで、私もね、なんかその、いや、普通に、いや、すごいっすねって言ってる場合じゃなくて、そこでその自分なりの遊び方をね、うん、ちょっとクリエイトしたいなという、まあ、行ってみて分かることってのがあるなって、そういう話でございました。
おじさんがそれやり始めたらいよいよだけどね。
いいじゃん、別に。 でも怒られるんだよな、なんか、本筋じゃないみたいなさ。それは関係あるんですかみたいなこと言ってくるやつが
いる。本筋じゃないじゃないと思います。心配になるんだと思います。本筋じゃないとか突っ込んでもくれないと思います。ただただ止められると思います。
でさ、その癖面白くないとか言うとさ、そういう興味のない人はダメみたいなこと言うじゃん。おかしいよな、本当にな。
誰を想像してるのか全くわからないけど、
子供になりたい気持ちを捨てないで なポッドキャスト種ラジよろしくお願いいたします。
大丈夫ですか？前段で今20分いってますけど大丈夫ですか？
大丈夫です。はい、はい、ではコーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーです。私ポンの方が自由律俳句風なものを読みまして、その風景を想像しながら考えていくというコーナーです。はい、では参りましょう。公園で一人手作り弁当を食べる制服。連休初日。公園で一人手作り弁当を食べる制服。連休初日。はい、ということでございますが、まあ、どうしてもちょっとね、ゴールデンウィークネタみたいな感じになっておりますが、オレンさん、まあ、今日はあえてこのままお聞きしましょうか。どんな風景とお読みになりましたか？
そうですね。もう手のひらで転がして遊ぶ時間はいつも見たらないみたいなんで、もうストレートに行きましょうかね。手作り弁当を食べる制服姿の人が連休初日にいたよっていうことじゃないですかね。公園でね。
そうね。まあまあそうなんですけど。だからね、そういうのを見てどう思うかなと思ってさ。
制服っていうのがね、まあ連休なのにってのはちょっとつ気になりましたけどね。うんうん。
まあ、本当ね、近くの公園で見たんですけど、これは多分ね、なんか、まあ、作業着に近いような感じだと思うんです。
は
あ、警察官とかそういう感じの人ではなくて。
はは。
まあ、だからなんか作業があって、だから多分ね、土日も働くとか、なんかこう、午前中、午後晩とかなんかそういうぐるぐる回るような感じなのかもしれないんですけど、で、そういう人がさ、だから多分いつもだったらいっぱいいるんだと思うんです、飯が。
うん。
飯の人たちが。だから今日は一人しかいないみたいな感じで。
ほ
う。なんだけど、まあ、これ、まあ、勝手に俺書いちゃったんだけど、多分手作り弁当なんだよね、これが。
自分でっていうイメージ。
弁当箱を開けてたから。で、そう、だこれがどっちかなと思って、ほうほう、僕はなんか作ってもらったっていうところの、なんか私は一人でいるけれど家族の応援あるんだよっていう風になんか薄く思ってしまったんですけど、オレンジさんならそう思わないんじゃないかっていう説もありますが、どうです？
いや、僕はどっちでもいいかなと思いますけど、はい。
どっちでもいいって言うなよ。それは言っちゃダメなやつ。そうは思わないですよ。
唯一の不正解をやった今。唯一の三つ目の答えを出してね。間違えちゃったね。
そうなんですよ。もう俺が一番、なぜか、この、死に出てない俺が一番へこむっていう。
でも、そうですね。なんか、手作りって言うと、でもわかんない。一人、ね、見た目とかどうしても判断されちゃうかもしれないですね。ああ、この人は一人自分で作ってんだろうな、とか、この人は、他の人が作ってくれたんだろうな、みたいなのは、ちょっと違うかもしれないですね。ちょっとその状況わかんないんで、なんとも言えないですけど。
正解出せって言ってるわけじゃないですけど、うん、いやでもこれが自分で作ってたとしたら辛いのかな。でもなんかそれはそれで特別な感覚もあっていいなと思いますけどね。
それはそれで、それによってポジティブネガティブは別にないですよ。はい。どれでもいいっていうのはそういうことです。いや、どれでも幸せ。
ちいちゃん、ちいちゃん、尋問してるわけじゃないし、うん、IQ テストじゃないから、うん、なんで私はそうじゃないですって言いたがるの。
はい、なんか変な。
いいのよ。
偏見を持たれて嫌だなと思って、うん。そんなことないよ。
ここで盛り上げようって話をしてんのね。
うん。盛り上げてる、盛り
上げてる。はい。まあまあいいです。ありがとうございます。はい。ということで、お兄さんが一切興味ないですけども、このコーナーもうちょっと続けたいと思います。
興味なくないですよ。毎回は手で遊ぶ時間があったんですけど、今日前段で20分かかっちゃってるから、スッと言ってるんですよ。あえて。
手で遊んでる時間が一番問題なんですけどね。
それは楽しんでるってことですかね。
本題参りましょう。はい。普通、やってみた。のコーナーでございます。
コーナーなんですか、は
い、いろいろYouTube でさ、まるまるやってみたみたいな、系のものが多いじゃないですか。
あるある。
ニコニコとかでも。で、俺の場合は、新しい挑戦とかそういうんじゃなくて、なんか普通にやっちゃったみたいなことで、ちょっとお話ししたいなということで、今回漆喰を塗ってみたをちょっとお届けしたいと思います。
普通かどうかわかんないけど、そうですね。あんまりやんないかも。
う
ん、
そう。私にとっては漆喰塗るって、ほとんど経験のないことなんですけど。
僕もないと思うな。う
ん、そうか、ないですか。なんか、漆喰って俺も、もうこれわかんない。もうまず、ちょっとやっただけのことを言うだけなんですけど、左官屋さんが、初心者マークの形をした鉄の、なんか、板みたいなものと、あと盾みたいなものを、お盆みたいにして、持ち替えて、その上になんか、紙粘土みたいなの乗っけて、で、壁にぬりぬりしてるやつ。あれのことで多分いいんだと思うんですけど、漆喰塗りをちょっとやってみたんですよ。
なんか僕アーティストの方がそれやってるの見て結構、あと結構ね、有名な人いますよね。テレビとかに出てる。
そう。まあでも普通の左官屋さんだから、本当に街の家のさ、作るときとか壁塗るときとかに全然やってるようなことなんですけど、俺やったことがないからさ、どんなもんなんじゃいと思って、まあちょっとやってみたんです。で、まあ友達のその壁塗りのお手伝いではあったんですけど。
いいね、手伝ったらね。
そうで、印象だけ言いますと、とにかく腕が疲れるっていうね。だから、結構、紙粘土を壁に塗りつけるっていうのが難しいのと。
紙粘土ではないんですよね。紙粘土状の何かですよね。
そうそう。
はい、
まあ、なんか、本当に見た目は硬いんだけど、ちょっと練ると水分が出てきて、まあ、柔らかくなる。うん、で、それを、はい、まあ、壁に塗るんだけど、結構綺麗に塗れないんだよね。一定の方向に多分同じ厚さで塗るっていうのが多分その職人さんのプロの技術なんだと思うんですけど、あと厚さね、グッと押し付けるでもなく、でもちゃんと落ち着けないと取れちゃったりしますから、なんかそういうふうなことができなきゃいけないんだけど、とにかくそれをやり続けなくちゃいけないっていう、その腕の力っていうのがめちゃくちゃ大変で。
筋肉質ですもんね、みんなね。そういう人はね。
だからそういうことをやると思うんですけど、まず塗りつける側の方もずっと腕を上げてなくてはいけないし、あと紙粘土的な漆喰を持ってる側も、お盆のようにして漆喰を乗っけてなきゃいけないじゃない、ずっと。で、これをまた上手にキュッと取って、また壁塗るみたいなことをしなきゃいけない。一回のターンで僕は20分ぐらいかな、なんかずっと持ってたから、で、これを延々繰り返さなくちゃいけないから、しかも同じ、塗り筆圧で、しかも上の方から下の方まで全部作るって、こりゃすげえな。だってほら、よく漆喰の壁の模様とかあるじゃないですか。
はいはい。
ああいうものも多分やってるんだと思うわけ、その作業しながら。
なるほど。
そう、だからこれはすげえなと思ったんですけど、なんかやっぱあれやるだけでちょっと急に職人感が出て。なんかね、私ちょっと、心地いい気持ちになったと。まあそんな話でございました。
いいじゃないですか。
ありがとうございます。
いや、でもなんか普通やってみたって言いますけど、なんか世の中的には、なんか丸々やってみたと同じじゃねえかって思われてると思いますよ、でも。僕はそう思いました。
あ、そう？まあ、そうね。だあんまりやらないかもしれないけどね。まあ、もし機会があれば、行っていただいたら、全然ご紹介しますんで。はい、皆さん、機会があ
れば、ね。まだ塗れる機会があるんですね。
はい、ありますね。もう、漆喰塗ってなくて大変ですからね、このうちね。はい、ということで、私の話は以上でございます。はい。タネラジは、いろんなポッドキャストで配信をしております。お便りもお待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしくお願いします。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
風呂に入っているお天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。